あった。もちろん万葉集にも、まるで素晴らしくないどころか、大いに問題のある作品も存在します。またそこまでいかなくても、どこかに傷があって、それが悪い例として、やはり初心者の反面教師のように思われる作品もありますので、ここで少し一休みして、あまりよろしくない作品から、その注意点を眺めてみるのも有効かもしれません。3句目の弱い例。我が命、まさきくあらばまたもみん、しがのおつに、よする白波。我が命、まさきくあらばまたもみん、しがのおつに、よする白波。穂積みの大湯。万葉集三巻288。私の命が、つつがなければまた見るだろう。滋賀の大津に、寄せる白波を。会いたいでも、帰り来ようでも、帰り見ようでも、いくらでも表現があるものを、冒頭の肉から、またもの意図は明らかであるのに、なぜあえて、またも見ん、などという表現を選んだものか、熟考したというよりは、上句と下句の着想をとりあえずつないだというような印象がする三句目が、この短歌の傷になっています。この和歌に限らず、三句目というのは、短歌を素敵にも、だらしなくもする、極めて重要なポジションであることを、よく覚えておいてほしいと思います。ここさえしっかりすれば、中心軸が定まったような印象になりますし、どれほど着想や構想が練られていても、3句目が不十分なら、すべてが台無しになります。意味ありて姿なし。手に取るが、空に忘るとあまのいいし、恋忘れがい、ことにしありけり。手に取るが、空に忘るとあまのいいし、手に取るが、空に忘るとあまのいいし、恋忘れがい、ことにしありけり。読み人知らず。万葉集七巻1197。手に取ればそのために忘れると漁師の言った。恋忘れがいは言葉だけに過ぎなかった。拾えば恋を忘れられるという貝殻は噂だけに過ぎなかったという内容です。それを言葉だけに過ぎなかったとまとめるのもちょっと理屈っぽい感じですが、これはまだ上の句の内容次第ではうまく収めることもできそうです。ところが、恋忘れがいというものは噂に過ぎなかったという下の句からおおよそ推察のつく、取れば恋を忘れるであろうという状況説明を効果的な表現に改めるでもなく、手に取れば忘れられると漁師が言ったとたどたどしく説明してしまいましたから、せっかく読み方次第では恋を忘れられない心情を効果的に表明できたかもしれない着想ではありましたが、ようやく最低限度のことを記し切ったような初心者の短歌に終わってしまいました。ただ、空に忘るとに、貝殻の意味を込めただけという、浅はかなとんちだけが、名残のように漂います。同じ言葉の中途半端な繰り返し。背の山に、もみちつねしく、神岡の山のもみちは 京華散るらん。背の山にもみち常しく、神岡の山のもみちは京華散るらん。読み人知らず、万葉集9巻1676。背の山にもみじが常に敷かれているから、神岡の山のもみじも今頃は散っているだろうか。背の山は和歌山県糸魚郡葛城町にある山で、対する芋の山と合わせて芋背の山などと呼ばれたりしています。それに対して神岡というのは、奈良県の飛鳥村にある雷の丘を指すようです。それで一方の状況からもう一方の状況を推し量るという、よく見られるパターンになっています。類型のパターンには、お決まりの構図のもたらす安心感がありますから、それはそれで良いのですが、一句二句と三句四句の間に言葉のリズムを整えて対句関係にするような意識が不十分で、もみち常しく山のもみちはに同型反復の喜びが生まれつ、ちょっと締まりのないもみちの繰り返しになってしまいました。もう少し推敲を重ねれば、全体が引き締まったと思えば残念な気がします。もちろん、同じ言葉の繰り返しは、同型反復の効果が生かされていたり、コンセプトがしっかりしているなら、効果的な表現になるものです。例えば、木の国に山津通わん、妻の森、妻よしこせね、妻と言いながら、木の国に山津通わん、妻の森、妻よしこせに、妻と言いながら。読み人知らず、万葉集9巻1679。木の国に絶えず通おう、妻の森よ、妻を与えたまえ、妻と言うからには。木の国にある妻の森に祈り通えば、妻という神域であるからには妻を下されるに違いないという内容で、三句目以降連続的に句頭に置かれた妻の繰り返しが、語り言葉のリズムとして生きているばかりでなく、それほどまでに妻を求めている読み手のやるせない妻恋の心情が表明されていて、繰り返しの効果が生きています。全体としてちょっと理屈っぽい傾向はありますが、悪いものではありません。飛躍しすぎ。我がかざす柳の糸を吹き乱る風にか芋が、梅の散るらん。我がかざす柳の糸を吹き乱る風にか芋が、梅の散るらん。読み人知らず、万葉集10巻1856。私が紙にかざす柳の糸の葉を吹き乱している、この風で恋人の梅も散っているだろうか。わずか31字のうちでの変化ということで、自らの髪に刺した柳の葉を風が揺らしていると上の句に置いたのであれば、より内容を定めるべき下の句においては、芋の髪も揺らすだろうかくらいの押し量り方であれば、髪の印象の継続から心情の表明も保たれますが、芋にフォーカスを移した上で、実際は芋に心情を委ねるのではなく、 さらに彼女の家の梅にフォーカスを移し直して、その梅も散っているだろうかというのは、本人は素晴らしい舞を演じているつもりでも、アクロバットすぎて、はためにはこんがらがってもつれているようにしか思えないものです。つまり上の句に対して、芋を出すのであれば、芋を押し量ることに専念し、梅の散るのを押し量るのであれば、芋などを出さない方が、はるかに焦点が定まったものを、ただ事実のままに表現してしまったので、閉ざされた詩の結晶としては、弱みが残されてしまったというわけです。しかも、芋の庭の梅は、とワンクッション置くならまだしもですが、いきなり、芋の梅は散っただろうか、とまとめますから、本人だけは状況がわかっているから、それで納得できるようなものの、聞き手からすれば、突然話が切り替わったようで、なおさら拙く感じます。つまりは米すぎ、独りよがり、遂行不十分の三拍子が揃っていると言えそうです。もちろん、芋の髪飾りの梅だとしても、記述不十分で唐突です。もう一遂行。年の葉に梅は咲けども、うつせみの、世の人我し、春なかりけり。年ごとに梅は咲けども、うつせみの、世の人我し、春なかりけり。読み人知らず、万葉集十巻、1857。年ごとに梅は咲きますが、うつせみの、世の中の人である私には、春はありませんよ。ありがちな表現ではありますが、うまくまとめれば、素敵な短歌にもなるような着想を、最低限度に表現したくらいの、世の人我し、が全体を丁重に貶めている、負の表現の核心になっています。多少の傷はともかく、全体を貶めるような表現は、遂行のうちに改めるのが、より良い短歌の秘訣です。これでは、ようやく頑張って、着想をまとめ上げたという印象しか湧きませんから、詩としては台無しです。結句の悪い例。川津なく、吉野の川の滝の上の、足火の花そ、橋に置くな夢。川津なく、吉野の川の滝の上の、足火の花そ、橋に置くな夢。読み人知らず、万葉集十巻、1868。カエルの鳴く、吉野の川の滝のほとりの、足火の花ですよ。隅に置くものではありません。せっかく水中の音声である川津の鳴き声から始めて、水上の吉野の川から滝の上にまでフォーカスを引き上げて、いよいよ足火の花を提示したというのに、その情景のままの考えとして、君に見せたいやら散るのは惜しい、などとまとめずに、情景から引き離して、墨の方に置くな、と説明落ちにしてしまったものですから、せっかく四句まで築き上げた素晴らしいコンセプトがすべて台無しになりました。一つ前の短歌には、まだ全体に遂行すべき弱みがありましたから、四句目で短歌が台無しになっていても、捨て置かれるくらいのものですが、このように途中までの表現が効果的で 優れた作品になれそうなものをたった一句の失態で台無しにしているような短歌は、聞かされる方も虚しさが倍増です。皆様も、もし素晴らしい表現ができそうで、どうしてももう一言が浮かばないような場合、とりあえず短歌にしてしまおうと、このような理屈落ちを加えたりはせずに、その部分は何日でも、1週間でも、1ヶ月でも、あるいは1年でも、本当に素敵な表現が見つかるまでは、じっくりと言葉を見つけ出すことが必要です。もっとも、毎日考える必要はありません。そこだけを空欄にして、時折思い返したように、また考察してみると、ある日突然、すべてがしっくりくるような、素敵な表現が浮かんでくるものです。そうして、そのような経験を繰り返していると、自分が言葉を生み出しているのではなくて、初めからあるはずの素敵な表現の結晶を探し出しているに過ぎないような錯覚に、とらわれることがあるかもしれません。私たちのいかなる言葉も、膨大な言語社会の経験の中から導き出され、個人のイマジネーションなどではなく、社会的表現に還元されるべきものであるならば、そんな感覚も結局、いつの時代にも普遍的に存在する、必然的な感覚に過ぎないものなのかもしれません。ひたすら表現の独自性を主張しては、一言にすら利権をむさぼる、やつら下劣な魂を糾弾することも可能かもしれませんね。着想溺れ。朝霞、春日の暮れば、この間より、移ろう月を、いつとかはまたん。朝霞、春日の暮れば、この間より、移ろう月を、いつとかはまたん。読み人知らず、万葉集十巻、1876。朝霞、春の日が暮れれば、木々の間から移り出る月を、いつまで待てばよいだろうか。朝霞というのは、春日の枕言葉ですが、朝、日、暮れ、という時間の経過を表明してもいるようです。それが結句の待ちわびる思い、春待ちの長さというお約束のパターンを導き出しているのですが、この場合、肉までの狭い字数での意向が請求に過ぎるのと、春日の定時くらいでは日中を過ぎて暮れた印象が十分には出ないために、単に夕暮れを不定祭に朝の霞などを使って、就職したような印象しか起こりません。つまり意味は受け取れるのですが、語られる言葉自体からは、その意味が心情にまで響いてこないので、解説しただけの印象に陥ります。さらに下の句も、山の間から昇る月なら、待ちわびる印象も鮮明ですが、この表現では、ただ木の枝の間を移動しているような印象がこもりますから、昇り来る月を待つ表現としては不定祭で、むしろ宵のひとときのイメージです。つまりは、冴えない上句と下句が合わさって、全体をぼんやりとさせてしまっている。何も、それが春のおぼろを表明しているというわけでもありませんから、単なる不明瞭のままに果てました。意味強し。 七夕、年の恋、今宵尽くして、明日よりは常のごとくや、あが恋よらん。年の恋、今宵尽くして、明日よりは常のごとくや、我が恋よらん。読み人知らず、万葉集十巻、2037。一年ごとの恋を、今夜は十分し尽くして、明日からはまた、いつもの通り、私は恋しく思い続けるだろう。これまでのように悪いものでもありませんが、七夕の出会いの喜びとしても、今夜は十分愛を尽くそうという心情としても、内容が理屈に勝りすぎますから、本当に待ちわびていたのかと危ぶまれるくらいの決意表明です。歌われるシチュエーションによっては、あまり理屈が先に立つものは、それがあだとなって、心情を切り殺す結果ともなりかねません。私たちも時には、悲しい、苦しいと、素直に嘆くくらいの、幼子の魂が必要です。はじめの年の恋が叶う恋で、結句の恋よらんの恋は、待つ恋で、別のものなのですが、その違いが、理屈以外から伝わってこないのが致命傷かと思われます。良いか悪いか、雨に寄する長月のしぐれの雨の山霧のいぶせきやがむね、たおみばやまん。長月のしぐれの雨の山霧のいぶせき我が胸、たおみばやまん。読み人知らず、万葉集十巻、2263。九月のしぐれの雨の山の中の霧のように、晴れないような私の気持ちは、誰を見れば終わるだろう。はじめの三句の、のの繰り返しによる状況提示も、それに導かれる四句の心情も効果的で、これまでの悪例とは違って、むしろ優れた短歌として紹介しても良さそうなくらいです。あえてここに入れたのは、結句の、たおみばやまんという取りまとめが、例えば、君に別れて、君に会えずに、何を求めて、などいくらでも存在する中で、本当に最適な表現であったのか、皆様にも考えてほしかったからに他なりません。しかもこの読み手は、ある程度それについてよく考察して、最終的にこの淡白な表現に定めた気配がしますから、なおさらこの短歌は、半端な悪化などではなく、見習うべき手本のようにも思えます。しかし同時に、やはりこの結句が最良の回答なのか、疑問が残るのも事実です。つまりは四句までが、なかなかよくできているので、ただし、しぐれ雨と山霧の表現に、危ないところがありますが、もっととっておきの結句を期待してしまう。これまでの例より高い次元での悪化であると言えるかもしれません。もちろんそれはこの初学者用の解説の中でなら、優れた短歌に収めて差し支えないくらいの魅力的な表現を宿している。悪い例というものも、上りゆく海底によって指標が異なるものです。つまりこの悪例は、 初心者用の悪霊ではない、中級者くらいの悪霊であると言えるかもしれません。打足。鹿の裏にいざりする雨、家人の町高欄に明かしつる魚。鹿の裏にいざりする雨、家人の町高欄に明かしつる魚。読み人知らず。万葉集15巻3653。鹿の裏で漁をする漁師が、家の人が待ち焦がれているだろうに、夜明けまで釣っている魚よ。心情の確信は、漁師が家人が待っているのに漁を続けているというもので、漁師と家人の双方の寂しさを読み手自らの心情に返すような短歌になっています。そうであるならば、その確信に専念すればよかったのです。つまりは結句を夜を明かしつつとか、釣りを続けてとまとめれば十分であったものを、ついもう一言込めたくなって、最後の最後に明かし釣る魚と魚を加えてしまったものですから、焦点が明かし釣る漁師から離れて魚の方に移ってしまいました。これほど見事な打足というのもちょっと珍しいくらいで、明かし釣るかなくらいで十分すぎるところを、最後の魚というたった一言のために、全体の焦点が定まらなくなってピンボケになってしまっています。皆様も局所的な表現の妙に走ると、時に全体にとって悪い方に作用することもありますから、十分に全体を見極めながら、ディテールにこだわることをお勧めします。